If you have a heart
if
to dream,
you have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that
challenge
and realize,
your
dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜も作詞家小説家と幅広くご活躍中の児玉雨子さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
ねえ、とてもあのファッションが素敵で、
ありがとうございます。
これファッションリーダーでもあるんですかね
そんなことないですよ。ただの服は気に入った服しか買わないんです。
児玉雨子で検索すると天才っていうのと可愛いっていうのが予測変換で出てくるんですけど
やっぱオタクの者たちが私のことすごい神とか天才とか言ってくれるから気持ちいいですね。
可愛いっていうのも入ってましたけど
気持ちいいですね。
あ、オタクの神なんですね
オタクはすぐ作詞家のこと神っていうので、
あ、その神様が今日スタジオにいらしていただいているのですがあの先週はこの最新小説目立った傷や汚れなしについてお話を伺ってきたんですけど、この川出書房ってのは本当にあの文学ではとても素晴らしい出版社ですもんね。どうですか、川出書房新社の編集者さんのところに本を作る。
あの今回から新しい担当編集者さんなんですけど、まあでも皆さん基本的にすごく、私がこう口から出任せのアイデアポンポン言っていくと、あ、それ書いてくださいっていう風にすぐゴーサインを出すんですよね。
そうなんですか。
はい、私には。
それいくつか出した中でってこと、それとももう言ったらもうそれで一発 OK みたいな。
こう例えばサイン本とかを書きながら、
はい、
こう目立った傷やと、なんかこう背取りの情報商材の動画が出てきて、これ絶対面白いですよねって言ったら、あ、面白いです、書きましょうって
でもさ、それ実はすごいなんか判断があるんだと思いますね。
そうですね。いや、なんか全然適当に言ってるから適当に返されてるのかなって。
いややっぱりそこら辺も含めて編集者もすごいなと思うんですけど。
編集者はすごい
ね。本当に小説作詞にとどまらず、女性ファッション誌の企画でね、はい、短い小説を書かれるなど、
はいはい、
本当ね幅広く言葉の表現をされていて、そんなね児玉雨子さんに見えてる風景どんなものなのかって、ちょっといろいろ今日は伺っていきたいと思います。児玉さん、今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずは児玉さんのプロフィールをご紹介します。児玉雨子さんは1993年神奈川県の生まれです。明治大学大学院に進学し文学研究科を専攻、修士課程を修了されました。作詞家としてはアイドルグループや声優、テレビアニメの主題歌やキャラクターソング、さらには VTuber や近田春夫さんの楽曲まで多岐にわたるアーティストへ詞を提供されていらっしゃいます。また小説家としての評価も高く、2023年刊行のネイムは第169回芥川賞の候補作にも選ばれました。ジャンルを超えて言葉が持つ可能性を追い続けているクリエイターでいらっしゃいます。ということで、最初デビュー自体は作詞家がデビュー先だったんですか、小説家とどっちが。
まあ、デビューは作詞の方が先ですね。きっかけとしては小説なんですけど、
はいはい、
文学賞の新人賞に応募して、当時高校生だったんですけど、うん、まあ、高校生がいきなりみたいな、まあ、純文学の賞多いんですけどね高校生が。それでちょっとお声掛けいただいて、まあ、名前も面白いしみたいなので、テレビ局のオープニング主題歌の作詞をしたことが、まあ、きっかけでしたね。
ちょっと待ってください。じゃあその新人賞の応募きっかけで作詞をされて、はい、そこに才能があったんですね。
運が良かったというか、本当ありがたいことに。当時その今のアイドルブームとはちょっと前のというか、うん、天然代のアイドルブームが過熱な時だったので、うんうん、波がというかので、お話をいただきましたね。
今まで楽曲は何曲ぐらい。
数えてないんですけど、今年は多分 2,30 曲は書いたはずなんで、
う
ん、
じゃあもう数百曲ぐらいいってます、
なんのかなと思いますね。
あの作詞家として大事にしてることっていうか、作家性ってどこら辺にあるんでしょうかね。
難しいですね。結構その作詞家って思って ている以上とか人から思われる以上にちょっと下請けというか、
うん、
例えばこうタイアップものだったら、はい、スポンサーの
拘束条件があるわけですよね。
たくさんあったり、あとなんか CM とかだと薬機法とかがあったり、
あ、はい、聞くとか言っちゃいけないってこと、例えば元気になるとか。
そうです、元気になる絶対ダメ。
ダメなの。
あと一回面白かったのが、はい、歯ブラシ、
はい、
デンタルケアのウェブ CM のお話で白くなるっていうのがダメだったんですよね。ピカピカになる、白くなるもダメで、結構大変でしたね。
よくなんか僕昭和な人間なんで白い歯っていいなっていう、
なんかその
コマーシャルありましたよ。
そうあったんですけど、今は白い歯ってのがダメ。なんか比喩表現として、例えばこう笑うっていうのを白い歯を見せるっていうので入れたら、ちょっとここはというふうに。
あ、そういういろんな制約がある中でクリエイティブやってらっしゃるってことですよね。昔から創造性って実は制約があった方がっていうふうなことを言うじゃないですか、
はいはい、
そのあたりはやっぱりそうなんですか。
確かにそれは本当こういろんな縛りがあるからっていうのも大いにありますね、まあ、そもそも作詞って世代によっては詩が先の先生方もいらっしゃるんですけれど、うんうん、私の世代だともう曲が先なので、
曲線だから曲が来て、はい、
メロディーありきで書くので、
で彼女はそのメロディーに歌いやすいように入れていく。
そうですね、やっぱりこう歌いづらいからここ直してくださいとかは大いにありますし、
うん、デビュー作の小説誰にも奪われたくないでは作曲家っていう設定になってるじゃないですか、はい、主人公が、
はい、
ご自身もなんか曲作りしたりすることもあるんですか。
好きで、はい、本当趣味程度に曲は作ってたので、たまにまあこうそれで採用してもらうこともあるんですけれど、まあこう名乗るときは作詞家としてって感じです。
ってことは作詞も曲も作るっていうことも一部されてらっしゃる。
一部は、はい、できるんですけれど、一応なんかスタンスとしては作詞家としての方がやっぱこう作曲をずっとしてる方って本当にストイックにメロディーをこう書いていく人が多いので、私はどっちかっていうと言葉があって、
うん、
それのメロディーとしてっていう風に書いていくので、作曲家とはちょっと名乗るのが恐れ多い。
この番組にも出ていただいたことがあるんですけど、秋元康さんなんかも
はい、はい、
高校の時にもデビューしてる。大体
そうですね、
作詞とか構成作家もされてましたよね、
はい、
この分野で才能ある人って大体高校生くらいでデビューしちゃうんだと思うんですけど、
はい、
その後大学院までね、
はい、
行かれてるじゃないですか、
はい、
これ何の研究されてらっしゃったんですか。
もう全然すっ飛ぶんですけど、少女小説っていうジャンル、吉屋信子とか、
はい、
まあ、吉屋信子の作品論だったんですけど、メディアとしての少女小説っていうジャンルをちょっとやってました、うん、どういうものかっていうと、雑白に言うと今の少女漫画とか少年漫画、週刊誌とか月刊誌の、まあ、戦前の子供向けのエンタメの雑誌が、まあ、少女雑誌、少女小説とか、まあ、当時は漫画より小説の方が多かったのでっていうのをメディア誌としても研究というかしていましたね。
その頃は研究者やってもいいかなとも思ってたんですか。
できればそういう道も行きたいなって思ってたんですけど、その修論を書いてみて、あ、無理だなって思って私には無理だって、研究はって
どういうところが合わなかったっていうか。
いや、やっぱなんかこう同じその同期の子が研究者としてすごい冴えてる子というか、でもう修士の時からガンガン学会で発表できる、結構すごいじゃないですか、っていうのをしているのを見てて、あ、なんか私これに対してそんな勤勉になれないんだなって、あれって思って、すごい冴えてる批評眼みたいなのも研究においては全然ダメだったというか、なんか当たり障りないことしか私書けなかったなって。
でも逆に言うと大学院まで行ってそういうふうにいろいろやってみたから、自分の才能がどこにあるか、何に向いてるかっての分かったっていうことですかね。
そうですね、一回やってみて向いてなかったからやめたという感じですね。
小玉さん、今でもオタクの神、そして可愛いですけどすごい最強の女性。
あ、歌詞がいわゆる強い女性みたいなの求められるというか、うんうん、でも私自身は結構失敗もたくさんしてるし、この修論も含めて、
うんうん、彼女もそうか、歌の世界ほど最強ではない。
全然なんかみんなこんなに強いわけないじゃんって思いながら
思いながら書いてた。
書いてましたね。
でも逆にそれで憧れちゃう方もいらっしゃるんでしょうしね、そういう歌の世界ね。
なんか書いてるものと作者がくっつきやすいんだなって、うん、小説だったら確かに詩小説とかがあるじゃないですか、
はい、
歌もそうなんだなって最近。
あ、歌詞、
歌詞もなんかこう、私は結構職業作詞家としてアニメとかいろんなジャンルでやってるんですけど、うんうん、小玉さんといえば 強い、こうフェミニズムでっていう、すごくこう同一視されるなっていうのは感じますね。全然私失敗してるし、回り道をたくさんしてるんですけど、
この番組にも出ていただいた増戸谷由美さんなんかもよく初期の楽曲は自分のこと書いてると思われがちなんだけど、全然関係ないって言ってましたね。
なんかいろんな方がそれ言いますよね。
だけどそれがクリエイティブってことなんでしょうね、きっとね。
でしょうね。なんかこう肉薄するものというか、重ねたいみたいな、なんかそういうのは私自身もミュージシャンの方に対して思っちゃうし。
あ、そうかさ、逆にね、矢沢ですとか言ったら、まあ、そう、 A ちゃんはああいうもんだと思っちゃうもんね。
A ちゃんでいてほしいとか全然あります。
生身の A ちゃんはそうじゃないかもしれないけ
ど、ね、全然あります、あります。なんかミュージシャンの方とお会いして、ポロッとなんか想像からちょっとはみ出たことを言われると、すごい勝手に私食らってしまったりとか、するんで。
クリエイターって大変だな。
大変ですね、本当。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート。今夜も作詞家、小説家と幅広くご活躍中の児玉雨子さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
小説家としてはどういう作家さんに影響を受けたと感じますか？は
い、難しいな。文体の軽さというか、その読みやすいというか、は前条大太郎すっごい好きでした。
前条さんね、前条さんも芥川賞の候補に
何回もなって、選評でいつも石原慎太郎にこき下ろされるっていう、ね、イメージ。
覆面作家の方ですよね。
そうですね。
あ、そうですか、前条さんね。はい、あ、でも疾走感とか通じるとかあるかもですね。
はい、やっぱ憧れ、もちろんその村田沙耶香さんとか、はい、川上美恵子さんとかの女性が生きるということっていうのもすごく影響を受けましたし。
これラジオ聞いてる方って、やっぱりそういうクリエイティブに興味持たれてる方ってあると思うんですけど、どういうことで自分の今の表現って成り立ってると思いますか？僕なんか今の話を伺ってて、その王道だけじゃなくて、その前条太郎みたいなダークサイドじゃないけど、ちょっと、
はいはい、面白い、
ね、変わったところも抑えてるっていうのが児玉さんの強みなのかなって思うんですけど。
確かにジャンルはもともと気にしないっていう風にしてましたね。なんかこういわゆる正道とか波動とか、まあバランスよくっていうのはすごく意識してました、それはなんか音楽を聴く面でもかなり意識してましたね。
ご自身もオタクなんですか？
オタクですね。だからオタクだから好きなものばっか聴いてしまうんですよね、油断すると、なのでそれが良くないと思って意識していろんなの聴かなきゃってしてました。
今日お話伺ってていろいろ思い出すんですけど、たけしさんなんか映画撮ってて、
北野武さん、
ある時、おいらはさ、だけどさ、小津安二郎とか黒澤明とか全然見ないで映画撮っちゃってたんだよねとか言ってた、
そうなんですね、
そう言ってました。だから意外と才能ある人って真ん中のものあまり見なくても撮れちゃう人は撮れちゃうみたいだから、
なんかすごく理系な考えで構成されてますもんね、北野。
リズメでね、
リズメですよね、すごく。
どうですか、これから、まあ、小説も書いていくんでしょうし、作詞もやっていくんでしょうけど、はい、どういう感じで表現は続けていかれる感じですか？
なんか来年以降はもう少し小説こう本当シンプルに、これ書きたいあれ書きたいっていろんな人に言いすぎて、言ったのに約束を守ってない状態になってるんですよ。
今いくつぐらいお約束が終わりになるんですか？
いくつだろう。なんか本当私すぐに、あ、この話絶対面白いですよね、書きますって平気で
言っちゃって
るんですよ、それをちゃんと守らないといけないっていうターンで
なんか売れっ子なんですね、すでに。
違います、違います、言ってしまいすぎてて、人から信頼を失いそうなので、来年は
ちゃんと書いていくということで、
きちんと書こうって本当反省してます。今
作詞はもうコンスタントにねされてるわけだから。
そうですね、やっぱ作詞である意味、すぐある種ポンと反射するようにアイデアは出せるんですよ、それが今裏目に出てる。
あ、そうかそうか、小説はまたちょっと違ったモード、
そう、きちっと書いていかなきゃいけないのに、あ、これのテーマ面白いですよね、書きますよとかってすぐ作詞みたいなノリで行っちゃう行っちゃうので、来年はその約束を守りに行く年にしようと思ってます、
ね、あ、でも児玉さんのファンは喜んでますよ、たくさん作品読めるんだなってい
や、もう本当頑張ります、カムバできるように
ぜひ皆さんご期待ください。児玉さんにとって、まあ、作詞以外の小説を書くってことはご自身にとってはどんな意味を持つと思われますか？
そうですね、なんか作詞って結構やっぱり 広がっていくキャッチーなものがないとやっぱり書けないというかですけれど、こう小説だと深くこうその一人の人だったり一つの物語だったりテーマにじっくり腰を据えて向き合える場であるので、私自身がある種世間というか流行りみたいなものに振り回されず丹田に力を込めて立てる場所っていう、
丹田に力を込めて立てる
体感がしっかりできるというか、
やはり小説家の言葉ですね
いや丹田ってなんかヨガみたいな
素晴らしいな楽しみです。次回作が茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は作詞家小説家と幅広くご活躍中の児玉雨子さんをお迎えしてお話を伺ってきました。児玉さん、この番組のテーマは夢と挑戦なのですが、今後の夢、はい、挑戦は何でしょうか。
夢ですか。まあでも今書きたいと思ってることを一つずつ着実に書いていきたいっていうのが、まあ夢でありある種挑戦でもありますね。はい、大きな夢じゃなくても小さいことを一個一個やっていくだけでもいいのではないかなと私は思っています。
とても素敵です、児玉さんはですね現在小説目立った傷や汚れなしを川出書房新社から発売中です。本当にジャケットが素晴らしいし中身も本当に一気に読めます。ラストまで息をつかせません、はい、ぜひ皆さんお読みください、そして今夜はですねこの最新小説目立った傷や汚れなし、こちらに児玉雨子さんの直筆サイン入りで3名の方にプレゼントいたします、
はい、
この後番組のエンディングで応募方法をご案内しますのでもう少しお待ちくださいね、はい、そして3日後ですかね12月9日にイベントがあるんですよね。
はい、はい、12月9日に東京の青山ブックセンターで今回の目立った傷や汚れなし観光記念トークイベントを行います。一緒にソロアイドルの寺島由布さんをお迎えしてトークをして最後にサイン会いたします。サインは期間の本でも大丈夫ですので、はい、ぜひ本一冊持ってきてくださればサインしますのでぜひぜひお越しください。詳細は公式ホームページをご覧ください、
はい、ぜひ皆さんお出かけください。ということで今夜も作詞家小説家と幅広くご活躍中の児玉雨子さんを迎えしてお送りしました。2週続けて本当に素晴らしいお話ありがとうございました。
楽しかったです。ありがとうございました。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜も小説目立った傷や汚れなしの著者で作詞家小説家として幅広くご活躍されていらっしゃいます児玉雨子さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか。お宅のファンの方から神様可愛いと言われているそうですが、やっぱりファンにとっては作詞小説もそうなんでしょうけど時代のねちょっと先を行くそこの感性を拾ってで自分たちに示してくれるっていうのは本当に嬉しいことなんだろうなと思うんですよね。今本当に日本のクリエイティブはアイドルもそうですけどアニメとかねゲームなんかもそうですけど本当に広がってまたグローバルなね波及効果もありますけども、そんな中で児玉雨子さんが今後どのようなクリエイティブをしていかれるのか私も注目していきたいと思います。それではお待たせいたしました。今夜のプレゼントの応募方法をご案内いたします。現在発売中の児玉さんのご著書目立った傷や汚れなし、こちらに児玉さんの直筆サイン入りで3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は必要事項を明記の上ドリームハートのホームページにあるメッセージフォームよりご応募ください。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。そして Spotify や Amazon Music など各種音声配信サービスではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。さて来週のお客様は俳優としてそして舞台人として唯一無二の存在感を放つ早乙女太一さんをお迎えします。幼い頃から舞台に立ちその華麗な所作と圧倒的な表現力で多くの人々を魅了してきた早乙女さん、現在出演中の世界的に話題を呼んでいるネットフリックスシリーズ戦神を中心に役作りの裏側などじっくりと伺っていきます。来週もどうぞお楽しみに。 それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は森健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。